地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの渡辺夏実です。今月は上北沢区民センターをご紹介します。本日お話しくださるのはバトンチーム袖で指導していらっしゃいます近藤優さんと近藤玲さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まずそもそもバトントワリングとはどういったスポーツなのか教えていただけますか。
はい、はい、そうですね。バトントワリングとは、はい、1本の棒を、うん、もちろん投げたりもするんですけれども、うん、首ですとか、うん、肩ですとか体の一部を使ってバトンをこう回す競技でして、うん、それを、まあ、音楽に合わせて、うん、表現するスポーツになります。
ちなみにこの活動はいつからしていらっしゃるんですか。
はい、2022年の4月にチームとしてスタートしました、
はい、
でメンバーとしては小学校1年生から中学校3年生までが所属していて、毎週週末に月4回みんなで練習してます。
はい、小学校1年生から中学3年生って結構幅広い年代だと思うんですが、ご指導する上で大切にされてることとかってありますか。
そうですね、所属しているメンバーそれぞれがやっぱりこうこれまで育ってきた環境っていうものが違いますので、うん、
はい、
その子に合ったといいますか、一つ同じことを伝えるにしても、うん、その子に合った伝え方を意識しております。同じ伝え方ではなく一人ずつ、うん、伝え方を変えていくといったところは意識して、はい、指導させていただいています。
すごい。そういうのってもう最初のコミュニケーションの段階で、はい、この子はこういった方が伝わるなっていうのはすぐ分かるんですか。
そうですね、一応最初の、体験をして、うん、何回か一緒に練習をしていく上で、また会話をしていく上で、
はい、
この子はこうざっくり例えば変な話言っても伝わるなとか、うんうん、結構細かく1から100までお伝えした方が伝わるなとか、うんうん、その子によって、はい、そうですね、そこは性格みたいなところは感じ取ります最初の、は
い、すごい。指導者としてそれって大すごい大切なポイントですよね。
はい、と思っております。
いやすごいですね。
まずはやっぱこうみんなが伸び伸びというか、うん、萎縮しない環境というか、
うんうん、
そこで一生懸命こう思うがままに頑張れる環境っていう空気感といったところは作れているかなっていうところ、あとはただ楽しい楽しいだけではなかなかこう上達させるっていうところが難しいところではあるので、
はい、
やるときはしっかりやる、しっかり目標設定っていうところはしているので、やっぱ大会前になると子どもたちもちょっとできないと焦ってきますし、そういう少しピリついた雰囲気があったりだとか、でも最初の始まりだったりとか、そうではない時期に関してはもうワイワイ楽しくというか、はい、やれている環境かなと思います、はい、
じゃあ結構初心者の方でも気軽に行ける環境なんですね。
はい、もちろんです、はい、
チームで発表会などもしていらっしゃるんですか。
はい、発表会といいますか半年に1回、バトントワリングのコンテスト大会があるので、
はい、
メンバーは半年に1回大会に出ます。で金賞銀賞銅賞っていう評価をもらって、うん、半年間頑張ってきたことを発表してそれを評価してもらって、うん、よかったなっていう体験をしてほしいなっていうのと、うん、ダメだった時に悔しかったっていうだけではなくて、うん、自分がその大会に向けてどれだけ練習をしてどれだけ真剣に取り組んだ結果なのかっていう、それをいかに次につなげるかっていうところを、うん、それが小学校1年生だったとしてもしっかりと伝えて、次頑張ろうねっていうことを、伝えるために大会には 出てます。あとはこの上北沢区民センターで、はい、以前出演させていただいたんですけど、そういったお祭りにも子どもたち参加して楽しく踊って、うん、まあ、楽しい経験をしてもらえたらなと思って参加してます、はい、成功体験とか経験を積むっていう意味でやっぱり大事かなと思います。
うーん、
これからの人生で何かを頑張るためには努力しなきゃいけないみたいなところが伝わったりなと思います。
でもなんか結果を残してきたお二人が指導してくれるからこそ子どもたちもきっと響くのかなってすごい思いました今。
どうかな伝わってるといいんですけど。
そうですね、
いや絶対伝わってますね、うん、さあそんな生徒さんからは普段どのような声が上がっているんですか？
そうですね、うん、まあ、やっぱりこう、まあ、さっきも言ったみたいに大会前だと少し例えばピリつく時があったりだとか、はい、うん、やっぱこうできないなって言ってちょっとこう落ち込むというかちょっと暗くなる子もいたりとかはやっぱりするので、うん、はい、そういうところに対してはどう楽しいとか、うん、そういうことをこうちょっとこう声かけをすると、うん、楽しいっていう風な形では返ってくるので、割とこう楽しい時はもちろん絶対楽しいんですけれども、うん、そういう本番に向けて頑張らないといけない少しこう楽しいだけじゃない時に関しても、うん、割とその頑張るってことを楽しみながらやってくれているのかなっていったところは、うん、はい、そういう言葉から感じ取ってます、
ね、はい。でもやっぱ子どもたち自身がやっぱ楽しんでるのがなんか伝わってきました、はい。ここからはお二人についてもお話を伺いたいんですが、なんと日本大会世界大会でとても優秀な成績を収めているとお伺いしたんですが、この過去の大会の成績なども詳しく聞いてもいいですか？
はい、私たちは、全日本選手権大会だったりとか、うん、日本でいうと全日本選手権大会だったりとか、まあ、国際大会で、まあ、優勝させていただいたりとか、うん、っていう経験があります。
わすごいでもなんかそういう実績があるお二人なので、こう体験に来られる子どもたちと か, なんか自分もそういう風に目指さなきゃいけないのかなみたいな、結構ドキドキしていく子も多いかもしれないんですが、実際はそういうわけではないですかね？
はい、
はい、
そういうわけではないです。そういうわけではないというよりかは、このスクールをこう始めた時に、はい、自分のこう可能性みたいなものを見つけられる環境が作れたらいいなっていうところがあったんですよね。もちろん大会に出て、バトントワリングで大会に出て優勝してって言ったところは、まあ一つの目標というか、そういうふうにそこを目指して頑張るっていうのも一つですけれども、やっぱこうここに入ってバトンを通して、こう、あ、私はすごく体が柔らかいことが自分のすごい得意なことがいいところなんだとか、そういうところに気づいてもらうとか、踊ることがすごく好きなんだとか、はい、そういうその子個人個人のいいところというか、うん、っていうところを気づける場所というか、そういうで、それに向かって、じゃあ この目標に向かって頑張ろうって言ったようなスタート地点になるような場所を作りたいっていうところがあったので、うん、はい、もちろんバトンやったことない子もたくさんいますし、うん、はい、そういう子たちと、はい、やっていきたいっていうふうに思ってます。
いやー、なんか、はい、初めて回して投げて取るみたいな、はい、でなんか初めてできたねみたいな、そのお子さんの投稿があって、はい、多分最初はもう何もできなかった子が、はい、そこまでできるようになるのもすごいなと思って、やっぱそういう姿もたくさん見れるじゃないですか。やっぱりやりがいはありますか？
すごくありますね。やっぱり可愛いし、手が痛いって言いながら一生懸命練習してできた時にすごい嬉しそうなやっぱり顔をされますし、その顔を見てお母さんがすごい喜んでる姿とかを見ると、あ、よかったなっていうのは思って、でバトンやったことない子ばっかりなので、そういう発見というか、そういう嬉しいなっていうことがいっぱいあるんですよね。だからすごく今はバトンのチームをやってよかったなって思ってます。
うん、お二人の天職ですね、指導者はいやーすごいです。さあではお二人にとってバトントワリングの魅力とはぜひ教えていただきたいです。
そうですね、もうバトンをただバトンっていうものだけを見たら、ただ普通の一本の棒で、特にこう何か、まあ、もちろん回さなければ動き出すこともないですし、はい、ただそれがバトントワラーの手に渡ると、そんな風に動くのとか、
はい、
バトンがこう変化していくだったりだとか、うんうんうん、あとはただただ回すだけではなく、うん、いろんなこうテーマに沿った、作品を団体だったりとか個人だったりとかで表現するんですけれども、うんはい、まあ、そういった時にただ一本の棒なんだけれどもその作品によってはすごいこう心惹かれるようなというかもちろんワクワクしたようなこう気持ちがパッとするような作品を見て元気になることもありますし、はい、こうその作品を見ていろんなこういろんなことをこう思い出してこう感を極まるような作品が踊られることもありますし、うん、そういういろんなものに化けるといいますかバトンが、うん、っていったところがこの種目の魅力かなとは感じています。
うーん、
はい、
私は、はい、ある程度、妹が言ったことと同じようなことではあるんですけど、うんはい、やっぱりそのただの棒を音楽と人と表現とダンスで、うん全部が合わさった時に一つの作品っていうのが出来上がって、まあ、そういう芸術スポーツではあるんですけど、例えば人が変わったりさっきお話したかもしれないですけど女性が男性に変わったりとか一、うん、人が二人になったり、団体になることで同じバトンっていうアイテムを使ってるけれども、うん、出来上がる作品っていうのはやっぱり全く別のものになる、
うん、
で踊ってる人が違う同じ人数でも踊ってる人が違うっていうだけで違う作品になったりとかっていうもういろんな形にやっぱり変化する、うん、バトン自体も変化するし作品自体も変化するから面白い、
うん、
そういうスポーツだなと思ってそこがすごくバトンの魅力かなと思っています。
うん、はい、いやちなみに男の子も入会は可能なんですか？
はい、ぜひ、はい、お待ちしてます
、はい、きっと今ね聞いてる小さいお子さんがたくさん入会されるといいですね、
はい、
はい、ではそろそろエンディングのお時間になりました。お二人の今後の展望を最後お聞かせください。
バトントワリングというスポーツ自体が、お知らない、方々もまだまだたくさんいるのかなと思っています。なので、まあ、たくさんの人にまずは知ってもらいたいなという気持ちもありますし、はい、あとは、まずバトンを見てなんかあワクワクしてほしいなっていうのをすごく思っています。なので、まあ、夏休みとかも体験会とかもさせていただく予定がありますし、うんまあ、いろんなところで子どもたち演技して皆さんに見てもらえたらなとそういった機会を増やせるように私たちも頑張っていきたいなと思っています。
はい、はい、素敵な展望ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ皆さんいかがだったでしょうか。今回は上北沢区民センターでご活動されている団体様をご紹介しました。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と街と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。